皆様こんばんは、先ほど司会者の巨大が紹介してくださいましたように、今日は呼ぶ気の学びの、最後となります。42章を拝読してお祈りいたします。呼ぶ気、第42章。ヨブは主に答えた。あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。あなたは言われます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことを。あなたは言われます。さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今私の目があなたを見ました。それで私は自分を蔑み悔いています。塵と灰の中で。主がこれらの言葉をヨブに語った後、主はテマン人エリファズに言われた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。あなた方が私のしもべヨブのように私について確かなことを語らなかったからだ。今あなた方は牡牛7頭とお羊7頭を取って私のしもべヨブのところに行き、自分たちのために全焼の捧げ物を捧げよう。私のしもべヨブがあなた方のために祈る。私は彼の願いを受け入れるので、あなた方の愚行に報いるようなことはしない。あなた方は私のしもべヨブのように私について確かなことを語らなかったが、テマン人エリファズとシアハ人ビルダデとナーマ人ソファルは言って、主が彼らに命じたようにした。すると主はヨブの願いを受け入れられた。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにされた。さらに主はヨブの財産をすべて2倍にされた。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は彼のところに来て、彼の家で一緒に食事をした。そして彼に同情し、主が彼の上にもたらされたすべての災いについて彼を慰めた。彼らはそれぞれ1ケシタと金の輪1つずつを彼に与えた。主はヨブの後の反省を前の反省に増して祝福された。それで彼は羊1万4000匹、ラクダ6000頭、牛1000首匹、メロバ1000頭を持つことになった。また息子7人、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレンハプクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの地のどこにも見つからなかった。彼女たちの父は彼女たちにその兄弟たちの間で相続地を分け与えた。この後ヨブは140年生き、自分の子とその子の子たちを四代目まで見た。こうしてヨブは死んだ。年老いて満ち足りた生涯であった。天の父様、ヨブ記の最後の章に至りました。ここまで守ってくださいましてありがとうございます。 主は私たちにもこの地上でこのように長寿満ち足りることはないかもしれませんけども、御国の栄光を、そして満ち足りた祝された地にある家族と、また豊かな天の富を私たちに与えてくださいます。どうか地上におりまして、おきましては様々な困難がありますけども、主が祝してくださること、守ってくださること、耐えられない試練に合わせることはなさらないことを、この書を通して知ることができるように導いてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、主の答えであります問いかけを見てまいりました。主はヨブに、あなたは知っているかと問い、無知を告白しましたヨブに、さらに主が作った偉大な被造物を知っているか、また飼いならすことができるかと問われました。主が息もつかせぬほどに畳みかけられたので、ヨブは黙するしかなく恥じるしかなかったのでしょう。そして主が語り終えられた時に、ヨブは主に答えました。そのところから42章は始まります。一節から六節までにヨブの答えがございます。主がすべてのことをなさり、どのような苦しいご計画も実現される、そのことを私は知りました。そうヨブは答えました。当初、災いも受けるべきではないかと言ったヨブは、さらに度重なる試練の中で、しかも主が御顔を隠されたままでしたので、どうして自分がこんな目に遭うのか、そう悩みました。慰めに来た友人たちが、ヨブは罪を犯したからこんな厳しい裁きを受けているのだと、身に覚えない叱責を受け、そして断罪を受けて、ヨブは覚えがないことを訴え、そして自分のうちに主はどうしてこのような取り扱いをされるのかということを悟って悩みます。そして繰り返し主に呼びかけ、主が出てくださる、表してくださるならもう私はどんな裁きでも喜んで受けたいと、そう祈ってもなお主は答えられませんでした。さらにエリフが出てきまして、最初はヨブの答えに耳を傾けていたのが分かったんですけども、しかし神様に対して問いかけること自体不遜だと、神様と親しく交わるのを求めることこそ僭越だと、ヨブがこれまで主との幸いな交わりをいただいていたこと自体を否定されます。結論として出てくる、ただ主を恐れよということは互いに確認し合ったんですけども、しかし主との親しい交わり、幸いな交わりを否定されて、ヨブは達成がなかったのではない しかし主はヨブに答えてくれました。姿を現してくださいました。もうそれだけでもうヨブは死んでもいいと思えるほどに慰められたことだと思います。そしてあなたは知ってるか、あなたはできるのかと、神様の御業、ご計画の一つ一つを知らされた中で、確かに神様は正しく、神様はご自身のご計画通りに導かれる。言葉は聞かなくても、その二つを知ったことでヨブは満足いたしました。人が理解できない不思議な計画を持って、神様は世界を、また私たち一人一人を導いておられる。そのことを主の口から聞いて、知るだけで彼は満足でした。三節に主の言葉をヨブは引きます。知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと。確かに理解できないことを告げてしまいました。そうヨブは悔い改めました。ヨブがこのように悔い改めたならば、私たちはどうでしょうか。神様を知らない方たちは、こんな神様なんか信じたくないとか、そう言ってしまうことがあります。そして、主を信じた私たちもそのように訴えてしまうことがあります。神様を信じてどうなるのか。そう思えても、ヨブは神様を呪うことはしませんでした。疑問をぶつけるところで、主への信頼の中に留まったのです。しかし、たとえ、そこに留まったとしても、思うままに不遜に語ったことをヨブは、自分はなんて愚かなことをしたのだと、悔いてしまいます。それは、人の幸いな交わりをたくさんいただいた彼としての悔いですね。ヨブは当初悔い改めによって塵の土灰の中にいたのではなく、皮膚がただれたので、その悲しみとまた消毒も、あったでしょう。そのために灰をかぶっていましたけども、今は、同じ場所だったと思いますけども、悔い改めの印として灰の中に座っていました。その後主がどう語られたかについては聖書は沈黙しています。黙って主は受け入れてくださったんでしょうか。そして、3人の友人の、筆頭でありますエリファズに、友達2人も含めて、確かなことを主について語らなかった。神様が、ヨブをしもべとして全く信頼しておられたのに、彼らはヨブが罪を犯したのだと、そうヨブの信仰を否定しました。神様が正しいとしておられたのに、彼らは 神様が最も信頼していたヨブを罪人と断罪してしまったのです。主は全焼の捧げ物、主への献身を表す捧げ物を自分で持ってきて捧げるようにし、そしてヨブが祈るときにあなた方を許そうと言われました。これは、彼らの悔い改めの印として表すようにされたんでしょう。そして和解を促されたんだと思います。この友達が言ってしまったこと、そのことを謝罪しなくてそのまま余分に取りなしてくれということはできなかったはずです。これまでの軽率さを、そして無慈悲な取り扱いをしたことを余分に謝罪した上で祈ってほしいと願い、そして余分と和解できたことだと思います。余分はもちろん彼らを許し、彼らのために取りなして祈りました。その時、十節をご覧ください。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブを元通りにされた。そうあります。ヨブが回復したのは、主によってです。そして、ヨブがこの激しい試練に遭い、全身、始末によって覆われて苦しい思いをしたのも死から出てきたことでした。主は彼を癒すのを、彼が友を許して取りなした時になさいました。それは神様の祝福が望んだことを、神様の試練が終わったことを表しています。私たちが様々に巨大姉妹と荒れつきを生じることもあります。しかしそのことを乗り越えて和解をするときに主の祝福が戻ってきます。教会契約にまず和解をというふうに書かれていますけども、今いろんなことでストレスがたまり、また心配も不安も起こりやすい時期です。しかも交わりが滞っていますというか、時間が十分取れないですし、また仲良くなるために必要な食卓を囲めないということもあります。そんな時だからこそ、互いのために取りなし、また良き関わりを、またぶつかることがあってもそれを乗り越えていけるようにしたいと思うんです。主の祈りに負い目をお許しください。私も負い目を許しましたからという祈りがありますけど、それは私たち自身のためでもあります。そうやって主は私たちを祝福しようとしておられます。 こうして、ヨブは、魔界を果たしまして癒されました。この友人たちは自分で、生贄を用意して、そして捧げました。そしてヨブは取りなしました。しかしキリストは、私たちがまだ主に逆らっている時にご自身の命を私たちのために捧げて、十字架の上で私たちのために取りなしてくださいました。私たちにはさらに素晴らしい取りなし手を与えられていますので、この方の犠牲によって私たちが許され、神の恵みのうちにあることを感謝いたしましょう。さて、前回もお話ししたと思うんですけども、ヨブを不敬虔だと責めたエリフについては、その後エリフは登場していません。触れられていません。なぜだったかは、わからないんですけども、当然この場所に同席していたと思われますので、神様は若いまだ未熟なエリフを憐れんで、ここで責めることをせず、友人たちが責められ悔い改めて許されることを通して、エリフ自ら悟るようにされたんではないかと思います。そういうことがありますね。神様はある巨大姉妹を選ばれて厳しい取り扱いをされることがあります。大抵は教会で長年信仰生活を忠実に続けておられた方たちが、また教会の責任ある立場にあるものが打たれることがあります。私も打たれることがありますけども、それを見て若い方たちは同じ輪立ち鉄を踏まないようにしていただくと感謝です。神様はそういう痛みを通しても教えてくださっていますから。またイスラエルが大変厳しい神様の取り扱いで打たれたのは、私たちが同じ過ちに陥らないためです。主はもちろん耐えられない試練に合わせることはなさいませんけども、しかしすでに神様が喜ばれないことについては聖書がはっきり教えていますので、自分で体験してみないとわからないという方はもう止めはしませんけども、聖書に教えられているならば、懲らしめを通して学ぶことも素晴らしいんですけども、それを聖書に見つけて正しい道をもっとさらに進んでいただければ感謝です。さて、ヨブの後半生の祝福を最後に見てまいりましょう。ヨブは財産を倍にするという主の約束をいただきました。まず、そこに入る前に、友人、知人との、慰めがありましたね。もうこれは会期祝いと言っていいんでしょうか。親族、友人、知人が、皆、ヨブが回復されたことで、お祝いに駆けつけてきました。 そして、まあ、どれらほど厳しい試練にあったか、ヨブの苦しみを、まあ、今になってかもしれませんけども、同情してねぎらってくれました。それはヨブにとっても大きな慰めだったと思います。そしてそのお祝いとして金の輪を、まあ、これは当時の遊牧民の生活ですとも、これが財産なんですね。まあ、貨幣がない時代、そして遊牧生活をしている中では持ち運びのできるものを身につけて、それを財産にするというところがありましたので、それをヨブにプレゼントしました。そして後半生はより祝されたとあります。12章を見ますと、家畜が再び増やされました。先には天災によって命を奪われた家畜たちですけども、羊14,000匹、ラクダ6,000頭、牛1,000区匹、メロバ1,000頭とあります。ヨブ記の一章に戻っていただけますか。一章の3節。彼は羊7,000匹、ラクダ3,000頭、牛500区匹、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを所有していたとあります。ちょうど倍ですね。まあ、家畜は産み増えていきますので、ぴったりっていうことはないと思いますけども、神様は約束の通りに、約束の通りにしていました。2倍に、約束はなかったですね。2倍にされたと10節にある通りです。そして、息子娘、7人と3人、先に亡くなった、7人と、3人合わせて、倍にされました。しかも3人の娘は誰よりも美しい娘として育ち、そして一緒に住むようにされました。まあ、一緒にというのは同居というので、同じヨブの土地に住むようにされたとあります。そして4代目、つまりヤシャゴですか、孫の子供まで、見ることができた。もう試練にあったのが何歳かは記してないんですけども、140年の、長い生涯を、得て、満ち足りて全うすることができたとあります。まあ、クリスチャンが、140歳まで生きれるという治療の祝福があったら、それだけ目当てに信じる方がいらっしゃるかもしれませんけども、それぞれの、生涯はクリスチャンの場合地上でおしまいでありませんので、そして天の生涯は永遠に続く祝福ですので、地上ではそれを全うすることはありませんけども、私たちはさらに豊かな祝福を主から約束されていることを覚えましょう。そして地上の労苦を終えた時に信仰の友たちが迎えに来られ、また主が迎えてくださいます。それはどれほど喜ばしい時でしょうか。天国でヨブに会いましたら何を聞きたいか考えておいていただければと思います。 思うんですけども、どんな経験されたんでしょうかね。そういう方たちとも会えることが楽しみです。ここに 3つの聖句を抜き書きさせていただきました。テキストの裏面ですけども、そこを改めてお読みして終わりたいと思います。マタイ6章33節、有名な言葉だから覚えてらっしゃる方多いと思います。マタイ6章33節、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。そしてローマ人の手紙の8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。同じくローマ人の手紙の10章の11節です。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ヨブは激しい試練に遭いましたけども、これらの聖書の約束が真実であることを私たちにこの生涯を通して証ししてくれました。神様はどのぐらいの試練に合わせるか分かりませんけども、しかしどんな試練も神様は益としてくださることを信じて心を強くして歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、ヨブがどれほど激しい試練にあったか、そのことを私たちは体験していませんのでわからないですけども、想像するだに大変辛い病、そしてひどい扱い、そして主が答えてくださらないという辛い忍耐の時を経て、神様は彼の信仰を輝かせ、そして残りの生涯をさらに祝してくださいました。試練にあった時にそれをこの上ない喜びと思いなさいとヤコブは語りましたけども、なかなかそのように思えないことが多いです。しかしそれでも苦しみ困難の中で主に信頼することをどうか教えてください。そして私たちの信仰を約束の通り守ってください。今世界中が試練の中にありますけども、神様の最善をこの時に知ることができ、主に信頼する者が失望させられないことを私たちが身をもって証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。